ミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも南です。
本日は、はい、X-Men ダークフェニックス、はい、を今日公開初日でね、
公開1回目で見せました。
俺もユナイテッドで見た。
ユナイテッドですね。
あ、俺ちょっと間に合わないから、まあ、それね、どこでもやってるからイオンで見た。あ、南で。
どうもザ・ファブルの方が入ってるイメージでしたね。
なんかちっちゃいところでやってたよ。
なんか一応2番スクリーンなんですよね。1番やっぱアラジンに撮られてたんで。
イオンは5番スクリーンだったよ。
もう X メン自身が舐められてるんでしょうね。
お客もそんな入ってなかった。
なんか隣にいたおばちゃんが本当に X メン知ってんのかっていう感じで見に来てたんで。
もう最終作なのにね。
このまあアベンジャーズとかに比べるとこっち単体で1本でまだ見れる方かなって思ってます。
アベンジャーズはむっちゃ入ってたよね。
そうですね。やっぱりあれはドラマスであったんで。
まあ X メンってさ、1回終わってまた2回目のシリーズだもんね。いや、
正確に言うと3回です。
あ、そうなんだ。
あのウルヴァリンシリーズ、ウルヴァリン、あの X メンゼロっていうシリーズで1回リブートかけて、その後ファーストジェネレーションになってるんで。
あ、じゃあそれゼロだけが単体で、
ゼロとウルヴァリン侍っていうのがあって、うん、別世界なんですけどローガンっていう、一応それで一応
ゼロ侍ローガンは別、また別シリーズなんだ。
一応ウルヴァリンと、うん、ウルヴァリン X メンゼロと侍はつながってるんですけれど、うん、ローガンはなんか別基軸の話ですよね。なんか個人的に思うのはあのフューチャー&パストのエンディングで、過去にいるローガンがどうなったかっていう、その後のなんか感じもしなくもないですし、あとローガン以外の X メンが死んだっていう設定の話なんで、ちょっと異質な作品でしたね。
そっか、ローガンのことをね、すっかり忘れてしまった。はあ、
寺澤ホークさん、この前そのウィークエンドシャッフルじゃない、あのアトロクで、うん、あの一人でそのランキングつけるっていうのあったんですけれど、 X-Men シリーズ、 X-Men
シリーズ、
ローガンはもう1回見て、もう 2回見るあの勇気がないっていうか、あまりにも良すぎて2回目見た時にあら出るんじゃないかと思って。
おー、まあ、ローガン面白かった気がするな。
ジェームス・マンゴールドです。
なんかすごい廃墟にいたよね。
廃墟にいて、
ドーム上のね、
プロフェッサー X が軽く地方なんですよね。
そうだね。
であの無意識で超能力使っちゃって、周りの人たちを傷つけるのに、こっから出せみたいなことをずっと言ってるっていう。
ああ、ちょっともう一回見たくなってきたな。
いや、面白いですよ。
いや、俺ね、 X メンの1を見ようと思ってずっと見てないんだよね。
あ、俺は X メンの1が最初、小泉さん結構あった、多分 X メンの頃なんですよね、あった時って、うん、で1作目すごい褒めてたイメージがあって、1
がね本当面白かったんだよね。
で、正直俺1は結構もさいなと思って、で、それはビデオで見たんですけれど、うん、でも2がたまたま見れるタイミングであって、2見た時になんて面白くなったんだと思って。
おう、それはどんなところ面白
い？やっぱ戦いの仕方が、 あの時無理やりワイヤーアクションとか、なんか急に中途半端な CG みたいなアクションがあって、なんか洗練されてないようなアクションだったんですけれど、あの X メンの学校のところに、政府の軍みたいなやつらが攻めてくるっていうシーンがあったんですけれど、そこの戦い方が、あ、全然進化してると思って、あ、これは面白いと思って。
まあね、そんな長かった。全部で何作あんの？
X メンの1、2とファイナルディシジョンがあって、その後 X メン0、ウルヴァリンがあって、ファーストジェネレーションがあって、その後
サムライ
があって、フューチャー&パストがあって、アポカリプトがあって、で今回のシリーズ
が
ローガンあって、10作ですね。
10作、全10作だ。見たね。
見ましたね。
サムライだけ映画館で見なかった。
ああ、でもサムライちょっとぶっ飛んだ日本描写とか、すごい
日本描写がどうもなんか、
いや、でも
イライラしそうだなって。
全然楽しかったですよ。
まあ俺はワウワウで見たよ、その後。
悪役が真田広之じゃないですか。
そうだね。
真田広之考えてみると、あの X メンにもアベンジャーズにも出てるっていうのは、
頑張ってるね。
すごいですよね。
さあ、そんな、ダークフェニックス、一体どんな、今日はガストデザートを注文するでしょう。
はい、
デザートでいいの？
あ、デザートで全然。
はい。まあね、
そうですね、
ま、前作がさロボットが出てきたやつだっけ。
いやそれはフューチャー&パスです。
あそうか、
アポカリプトは神っていう設定で。
あマンゴーサンデーお願いします。
マンゴーサンデー、はい。そしたら俺はバニラアイスの黒蜜きな粉をください。はい、
以上でよろしいですか。
はい、はい、お願いします。
は
いはい、
そうだね、まあまあ結構楽しかった。
そうですね、ただちょっと不服な部分があって1個下げたっていうので299にやってたんですけど。
あそう、俺の方が評価が高い。
あどうしても これをやるんだろうなっていうところの一つがあって、あの前回のアポカリプトで、
うん、
あのあいつクイックシルバーいたじゃないですか。
クイックシルバーがね
マグニートが父親だっていう 件は全くなくなったんだなって。
マグニートのか父親だったのクイックシルバー。
そんな話をしてて結局小泉さんもそのところ褒めてませんでした。
忘れた。
結局なんか、
まあ、クイックシルバーは毎回素晴らしい見せ場があるのにクライマックスになると全然活躍しないとか出てこない。今回に至っては出てこなかった。
あそこで体力使っちゃったからっていう
ね。だって、まあ、クイックシルバーがね本気出したら他誰も勝てなくなるっていう。
あでも今回はあれですよね、そのダークフェニックスが、うん、あのに覚醒した時に、うん、あのスピードで次がここに乗るっていうのがもう分かっててそれをずらしただけで、うんうん、すっ転んで大怪我してるっていう、
ね、あれだけスピードがあったらすっ転ぶぐらいさ対処できるだろうって
相当なことになってましたもんね、
うん、そうあまあね。さあ今回はジーンが、
はい、
まあなんかさファイナルデシジョンの時さジーンってマグニートの方の仲間になってさ、
うん、それもあれ覚醒してるっていう感じじゃないですか。
それで一緒になんか悪者になってたよね、
しかもそれをマグニートも制御できないっていう設定で、うんうん、であれですよジーンがマグニートにキュアっていう人間に戻る薬を打たれるっていうような話になってて、
まあ、とにかくねあの時のマグニートの派閥のミュータントがチンピラばかりで
チンピラで顔にトゲを出すやつとか
なんかホームレスみたいなやつ集めてなんか威張っててなんか物悲しいなって思ってた。
最終決戦ってどんなことをやるんだろうってワクワクしてたら広いの原に軍団集めてあれですよ超能力で車上げて一人が燃やして投げるっていうなんだこの戦いっていう。
なんかさ物悲しいんだよね。なんか他にまともなやつはついてきてくれないのかよみたいなさ頭悪そうなやつばっかなん
で。ジャガーノートに出てきたと思ったら本当にこいつバカで。
ジャガーノートってどんなやつ。
あの力強くてタックルで壁をガンガンって壊してくるやつで、デッドプール2でデッドプールを2つに割いたやつなんですけれど、あれが初めて実写でビニー・ジョーンズでしたっけ。なんかそれで出てきて、でもそいつも喋ってることが頭悪くて、
今日に至ってはさ自給自足生活したよね。
お前何を切り開いたと思ってん
の。ら仕事してさ
変な
コミューンみたいなとこでさ
変な宗教団体みたいな感じで
山岸会みたいになってたんで、
と思って
だから前のなんか低能なならず者軍団よりかはちょっとまともに見えたけどなんかこれはこれでどうかしてるなって
悲しみなんか前作で奥さんと子供を失った悲しみよりもっと悲しいような惨状になってると思って、
うん、
で俺はてっきり そういうのをなんかクイックシルバーがなんとかするんだと思ってたんですよ、息子だっていうところで、うん、俺はなんか話してたじゃないですか、うん、大切なものを、うん、なくしてきたみたいなことを言って、うんうんうん、いやいや息子のクイックシルバーがいるんだけれどこれが結局それをなんかなだめてなんかこいつこっち側に来るんだろうなと思ったらクイックシルバーは出てこないですし、そう思うとお前クイックシルバー作っておいてあれ殺された奥さんと子供のことしかかわいそうと思ってないのも失礼じゃないかと思ってマグニートのなんかなんだこいつって思っちゃって、
うん、そう、まあ、順を追って話すとなんかねそのプロフェッサー X 派の
学園の
ミュータント軍がもうすっかりなんか大統領のお墨付きをもらってんだよね、
それこそ本当ヒーローチームみたいな活躍をするっていう。
大統領とのホットラインが92年が舞台で、スペースシャトルが
エンデバーって言ってましたね。
何言ってたっけ。飛んでったら宇宙で遭難しちゃうんだよね、それを
遭難というか太陽フレアにぶつかるっていう話 で、うん、でそれでもう爆発するしかないのを X メンに、うん、助けてくれっていうあれが行くんですよね、
うんうん、でそれに、まあ、ジーンとなんだっけ
サイクロプス
レイブン
とサイクロプス、うん、あとあの青い怪獣になるやつ
なんだっけ
あいつ必要なんですけどね、
うん、
役名はあの役者の名前はったのにニコラス・ホルト、
うん、まあジーン、あレイブンの恋人、ええ、まあ、6人ぐらいクイックシルバーもいて、
あとあの全身青くて
尻尾のあるやつ、
あれは X メン2でアラン・カミングがやってて、うん、アポカリプトでまた若い俳優に変わったっていう。
瞬間移動するんだよね。ボッてなんか水彩画みたいな残像を残して、ね、
あれかっこいいですよ、ね。
そう。
で、
それで救出するんだけど、そのなんか太陽フレアが迫ってるとかって、もう逃げなきゃ。危ない、俺たちが危ないんだみたいに言ったら、プロフェッサー X が、いや絶対船長も助けろって言って一人取り残されてた船長を助けるためにジーンとその尻尾のあるやつと、あとクイックシルバーも行ったっけ。
クイックシルバーはその時にあれですが、その瞬間移動できるやつをぐるぐる巻きにして、うん、太陽フレアが入らないように設定するっていう設定で2人だけ送ったんです
か、ね、そうか。そしたらジーンが取り残されちゃってもう無理だみたいに言ってね、尻尾のあるやつが。そしたらその実はそれが太陽フレアじゃなくて、宇宙フォースって言ったよね。なんだそれ。
もう字幕で見ても言葉で聞いてもすげえバカな言葉だなと思って。
何なんだ、何だかよく分かんないけど、宇宙フォースがおうで、みんな宇宙フォースがみんなを助けるためにジーンが宇宙フォースを吸い込むっていうね。
なんだろう、白装束が言ってるような。シャクティパッドを耐えそうな感じの、
ねえ。そしてどう大丈夫かっつって地球に帰ってきた、私は絶好調よっつって。
でもいいですよね、地球に帰ってくるとみんなフィギュア持ってたり、青く顔塗った子供がイエーイとか言ってたりして、
スペースシャトルのメンバーを助けたからレイブンとかね、もう超人気者になってんだよね。ジェニファー・ローレンス。
なんかでも今回ミスティークに変わってる時レイブンですけれど、なんかあんまジェニファー・ローレンス感がないっていう感じがして、
能力何も使わなかったよね。
そうですね、なんかすごい能力があったはずなのに、
なんかルパン三世みたいに変装する能力があったよね。変身能力
あります。もうジェニファー・ローレンスに一回変わるぐらいのシーンしかなくて、あれ何でも人に買われたとか、ね、すごいなんかこう体が動けるみたいな感じの設定だったのに、うんうん、今回それがないなって思って、なんかすごいとても残念だったなっていう。
それでところがその宇宙フォースのせいでトラウマが蘇っちゃって、ジーンの。そんでなんか発狂するんだよね。まあ発狂するっていうか、パワーがダダ漏れになって、
プロフェッサーが嘘を言ってたとか言って、
野外レイブパーティーでボーンっつって、
いいですよね、自分たちの能力を軽く使って宴会するっていう、
ね
え、ストームとか氷出してくれよとか、なんか、
うん、
あと雪の女王みたいになんか雪降らせながら歌ってるとか、なんか
ヨークみたいなやつが歌ってた。
ああいうところ面白いなと思ってました、ね。うん、
そんでなんかね、プロフェッサー X に怒り出しちゃうんだよね。なんてことしてくれたんだ。で、元住んでた自宅に帰るんだっけ。
父親がいるっていうところをなんかその能力で調べ上げて、
うんうん、
探り出すんですよね。で、その父親がいる、うん、家に向かうっていう。
元の住んでた自宅に帰ると、もともとそのジーンの能力でご両親が大怪我、お母さん死んじゃって、お父さんも大怪我したから、最初は死んだと思ってたら生きててね。で、家の中招き入れてもらって見渡すと、 昔の写真がないじゃないの。
あの瞬間に俺の中でドルフ・ランゲンの、あのロッキーじゃない、あのクリード2の、ちょっとイメージもありましたけど。
で、私のことはどう思ってたんだとブチギレるっていうね、あのお父さんもでもちょっとあんまりだよね、いくらなんでも自分の娘を、そんな風にね敵視するなんてちょっとどうかしてるよな。
まあそれまでもあったじゃないですかね、無意識のうちに。あの事件だけが大きくあったんですけれど、うん、その前まであってっていうのが、まあ、
チャンネル権問題でねラジオのチャンネルを争って事故を起こしてしまう。
あれがでも無意識だったんじゃないですかね。でうるさいって言った時に、うん、お母さんが首をグッて曲げてそのまま死んでるんで、
うん、
多分それは全然自分でコントロールもできてないですし、
うん、
でそれに怯えたっていうのもあるんじゃないですかね、
うんうん、
なんか子供というよりは本当にもう、うん、恐ろしい化け物を見るような感じで。
シャザムでもあんな場面あった、
ね、ありましたね
敵がね悪に目覚める場面があんなだった。
いやでも今回あれなんですよね、そのダークフェニックスって結構延期されたんですよね。
あ、そう。
脚本作ってるうちに、脚本作って先に公開されたキャプテンマーベルに話が似てるって言って撮り直しとかあったとか。
そんなに似てないけどね。
でもあれも変な光が見て力ズバーってなってっていう。
あ、まあね、
それが善に行くか悪に行くかみたいな話だったんで。そっかそっか。であれですよね、その父親に軽く復讐みたいなのをするところで、あの仲間たちが助けに来るんですけれどっていう。
そうそうね、それが大変なことになっちゃう、ね、
そこからが地獄絵図になるっていう、ね、
だからさ、あそこで、まあ、ちょっと大きくネタバレをしますが、気をつけてくださいね。これから見ようと思っている方ここで停止してください。ミスティークがさ、レイヴンがさ、バーンって吹っ飛ばされてさ、木にお腹が刺さって死ぬっていうあんなくらいの怪我、今までだったら普通になんか治してなかった
なんかそんな気がしますよ ね。結構な怪我を負ってる気がするんだけどっていう、
うん、
散々いろいろやられてきたよねっていう感じがしちゃって、
だからあれこれで死ぬのってなんか逆にびっくりしたよね。
あとこれはちょっと、うん、意識して作ったかどうかわかんないですけれど、うん、あの街の雰囲気ってなんかファイナルディビジョンで同じようなシーンありましたよね。
そう、もう忘れちゃった。
なんかあんな街で青空で、うん、それはプロフェッサー X が消え死ぬシーンなんですけれど、うん、あ、なんか今回はまたこれを見せてるってことは誰かが知るんだろうなと思って、うん、でも予告編で考えてみるとミスティークが出てこなかったからミスティークなんだろうなと思ってたら、うん、やっぱりミスティークが死んじゃって、
そこでね、なんかさ、のこのこ警察車両がやってくるっていう、
何年か
もう本当危ないだけだよみたいな。はい、ありがとうございます。はい、はい、すいません。まあでもさ、やっぱりさ、あんな材木が刺さったぐらいでさ死んでたら、今までもっと何回も死んでなきゃおかしいよね。
まあそうですね、ダメージの受け方がちょっとおかしいかな。
それこそ原爆にさらされたりしてなかったっけ。
まあ、あれはウルヴァリンとか、ウルヴァリンで無敵の体を持ってたんで、
そうか、
ウルヴァリンだけは特殊だったんですけれど、
ミスティークはそうでもないのかな。
そうでもないんじゃないですかね。
うん、
でも結構撃たれてたりのイメージがあるんですけど
ねえ。
まあ、そこでもうジェニファー・ローレンスは退場っていう、
なんかあまりにあっさりでショックだったよ、うん、
本当にちょい役だと思って。
ずっとシリーズ通してね、最初から出てたのに。
いや、ファーストジェネレーションからですね。
あ、ファーストジェネレーションからだっけ、一番最初
は違う人です。
違ったっ、別の人だった。
あの結局あの特殊メイクやってるんで、変身してると誰だか分かんないですけど、
そうか、
一作目は全然違う人です。
まあ年が合わないか。
そうですね、ジェニファー・ローレンスまだ30いってるかいかないかぐらいじゃないですか。
そうで、どうなるんだっけ。で次マグニートンとか行くんだっけ。
はい、
そこでもさ、ノコノコ軍がやってきてさ、ヘリがやってきてさ、
あれですよね、ホームレス不況の撤去みたいな警察の感じできますよね。
あんなもうさ、ヘリなんてさ、 さあ落としてくださいみたいなさ
マグニットの力知ってるでしょ、ね、
よく来るなって。もう本当に死亡保険いくらでも入ってても割が合わない。
あんな武器で倒せないの今までで分かってきてるでしょ、ね、っていうのが
学習してないのか。
まああれはでもジンを追ってたっていうグループなんで、また、
うん、まあね、まあ、ジンとそのジンの問題と並行して宇宙フレアを求めてる今回の敵の存在があるんだよね、なんか富裕層のさ自宅でパーティーみたいのしてたら何かしらみたいな、うん、外で物音がして行くと宇宙人にボディースナッチャーみたいにされちゃう。
もう なんでしょう、お決まり分かってるのにやるようになってい
とこの奥様がね
犬吠えてたら、もうあの旦那と一緒に行けよって言われてっていう、う
ん、まあ、旦那もどうせやられちゃうけどね、
そうなんですけれど、うん、またでも攻撃の仕方が今回変わってますよね。
まあでもね、
お腹をぐにゅってめり込ませてどうのこうのみ
たいな。うん、今回の敵が非常にしょうもなかったね。
いや前回も結構しょうもなかったじゃ
ん。前回も毎回しょうもないんだけど、
フューチャー&パストはでもまだそうでもなかったじゃない。敵っていうかあれはマグニートとか、
うん、
あとそ の, あのミュータントを倒すためのロボットみたいな話とかを混ぜてるんで、
うん、
やっぱ敵問題は
ねえ、だからマグニートとハットをプロフェッサー X 軍で戦ってればまだいいけど、そこになんか他のやつが来ると何なんだお前らみたいななんか宇宙フレアを、宇宙フレアじゃない、宇宙フォースの力をジーンから取り戻すみたいな、
取り戻してこの地球を壊して他の国も、あ、世界も壊そうみたいな感じのやつらでしたよね、うん、何がしたいんだか分からないっていう、うん、私らの地球を壊したフォースを追ってきたとか言ってるくせに、
ね、
何がやりたいんだろうこいつと思って、
何なんだ。なんか本当に20人ぐらいしかいないよね。
そうですね、あのだってマグニートの軍団もドレッドヘアのやつぐらいしかついてこなかったですよね、
うん、
戦える人間も少ないんだなっていう、
うん、ねえ。
であれですよね、マグニート軍と、
うん、
マグニートもあのレイブがジーンに殺されたっていうのが分かって、
そうだね、
でジーンが今度その宇宙人と組んで、
うん、
あのプロフェッサー X はあのジーンをなんとか自分たちの仲間にして戻そうと思って行くし、
うん、
あのプロフェッサー X は殺しにかかろうとするし、
ニューヨークで戦うんだよね、なんか、うん、家で。
でもあの結構戦い、夜の戦いは好きですけどね、なんか、
うん、
あの車が走ってる中で戦えばこうなるっていうのを見せてくれたっていうか、
うん、
あ、こっちビームを撃ってる瞬間の後ろの車が動いてきてそれを避けたりとか、
なんかさプロフェッサー X がさ必死でさ民意を勝ち取ろうとしてるのにさそんなとこで暴れんなよって思ってそうこうしてるうちにさ大統領の直通電話が門前払いされるようになっちゃうんだよね。プロフェッサー X もなんか今回はなんかちょっとお前大丈夫かみたいな。
いや今まで思いましたけどプロフェッサー X ってあんまり役立ってるイメージがないんですよね、うん、あの学校を作った以来なんか相手の能力読むって言ってずっと座ってるイメージしかなくて、
あのドーム上のところでね、まあでもあそこでちょっとねこれそりゃないよって場面があったよ。
ん
あのプロフェッサー X が敵の超能力、あ、ジーンだっけ、で歩かされるっていうちょっとあれやめてやれよって、でしかもさ車椅子くちゃって吊るされちゃうんだよね
もう本当に吊るされ人形みたいな感じで足が重つかないまま階段歩かされて、
ね、あんな悲しい場面はない。
でそんなことしてる間に、
うん、
あの一応軍に捕まるんですよね。
いや軍に捕まってどこに運ぼうとしたのかさっぱり意味が分かんないんだけど、列車で どっか収容施設みたいのがあるのかな。
あるんじゃないですかね一応。
うん。
そこに連れてかれてる最中に、うん、息子はお前らのファンだったのにみたいなことを言われたりとか、いろいろそこでも嫌な目に遭うっていう。うん、あれは意識的にあれなんですかね。あったじゃないですか、ナチスのユダヤのなんか列車みたいなイメージとかあるんですかね。
うん、ああ、でもまあなんかスピード感があってね、見応えはあったけど、なんか本当に列車でなんで運ぶんだろうって。
あとスーパーパワーあるくせに、割とあいつら走ってくるよなっていう。
うん。
うん、その最終的に。その宇宙から来たやつと、
うん、
ジーンと、うんうん、あとプロフェッサー チームが組んとマグニートが組んで戦うっていうシーンが、うんうん、何でしょう、 X-Men の中で、まあ、シリーズで一番なんか、うん、アクションが全部動いてるっていうか、こうビームを打って、うん、上に穴開いた瞬間に次のカットでは上のシーンになって、そのビームの開いたところを避けて戦ってるとか、
サイクロプスは景気よくビームをバンバン打ってるもんね。
サイクロプスが今まで、うん、あのビームを打たないとかあんま活躍しないっていうので、うん、結構不満あった人もいたっていう。
景気よく打ってた。
打ってましたね。
ストーブもね、派手に雷を操ってたしね。
で、その雷を起こしてたのがあのちゃんと開いたところからこう見えてきたりとか、うん、あのちゃんと上でやってることが止まってないっていうか、うん、下にも分かるっていうような状況で見せてるっていうのとか。
まあ、ただね、あの敵のさ、あの最初に変身したおばさんがさ、うん、金髪のあの人はジーンからさ宇宙フォースをだいぶもらって、どのくらいもらったか まず分かんないけど、ある程度宇宙フォースを操って相当強いってことになってたじゃん。他のやつはどうなんだどのくらい強いのかとか全然分かんなくて
です、ね、
ある程度さ銃で死んでるやついなかったっけ。
いや銃でだんだんかあのバワーって流れてて、うん、多分苦痛は受けてんだと思うんですけど、うん、それがマックスいった時にちょっと倒れるみたいな。
そうか、そうだからね、その辺の加減が分かんないから、あんまなんかもうちょっとスリルか、そこが分かればあもう少しで死ぬぞとか、うん、スリルを感じることができるんだけど、なんか
いつまでたってもなんかぼやっとしますね。そこは動いてるのはいいのに相手の強さが本当に分からないっていうのは、
うん、
結構問題ありますかね。
うん、俺はそういうのを気にするたちだからね。
でもあの汽車がこうガーって上がっていくところとかすごい好きですけどね、うん、予告でも何回もやりますけど、
マグニートがねくちゃくちゃにしちゃってね
いやでも思ったんですよね、さっき言ってて思ったんですけれど、うん、もしかすると X-Men は終わり、これで終わりって言うんですけど、うん、単体でマグニートがやるんじゃないかなっていう気がして、マグニートそこでもしかしてクイックシルバーの話になるのかなっていう気にも。
まあね、どうでしょう。で、ジーンが最終的にはなんかあれ生きてんの死んでんの
最後はなんかあの少年ジャンプの終わりみたいな感じでしたよ、
ね、なんか空をね
見上げると
鳥がブワーって飛んでて、あれジーン死んだんじゃないのみたいな、火の鳥になっちゃったのかな、
えーっていうチェスで終わらせればいい話じゃないのっていう、なんだろう、あの影っていうのでしたね。
うん、
ちなみに俺さっき言い忘れたんですけれど、うん、X-Men シリーズは10本なんですけれど、うん、デッドプールで一応 X-Men のキャラクター出てくるんで、ね、それ2作入れると12作です、
ね、うん、マチャマチャみたいな
好きですよね、うん、その表現。
そうだね
いやでも本当はダークフェニックスの前にニューミニッツっていう X-Men のそのミュータント化する話をホラー的に書いた作品が最初に予告で流れてたんですよ、うん、ダークフェニックスの前に、うんうん、てっきり俺それをやるんだなと思ってたんですけれど、うん、それやる前にダークフェニックスで最終章って書いてあったんで、あのニューミニッツはどうなんのかな、
うん、
なんか2020年公開予定みたいなことは言ってるらしいんですけれど、 X メンとして売ったらもうなんか詐欺じゃないかと思うような感じもするしますし、
まあ、印象的だったのがマグニートがさ、ジンをこりゃ懲らしめねばならんってなった時にさ、引き出しを開けるとさあのかなんか鉄かぶととさ、なんか新聞とかなんか小道具がちょっとあって、あの新聞とか何なんだろうって思って大事な思い出の新聞なのかな
ですかね、なんかちょっと生活感があるですよね、なんかちょっとあの
でもさ、物を入れるにしてもすごいスカスカな引き出しだったよね。
でちょっと汚れてるんですよね、あのベルベットが。大事にしてたんだろうなっていう、
でもあのお面もすっごいグニグニに、
潰されて痛い痛いって感じがありましたし、そうそう
ねえ、
いやでもやっぱ衝撃的だったのはマグニートが自足生活をしてるって
自足生活俺はミスティークがあっさり死んじゃったのがショックだったな、あんな死に方あるかよ。
あとでも一つその、クイックシルバー好きなんで言うんですけど、クイックシルバーそれが最後に出てきて、廊下走んないよっていう話をしてるのが、それがお近いと思って、あとストームがなんか伝次郎先生みたいに、
そうだね科学の実験みたいにしてた
なんだこれと思って、でハンクでしたっけ、あの青いやつ、
あそうか、
あれが今度の学校で、あの学校が今度ジーンの名前を取ってたっていう設定になって、チャールズが辞めて
校長先生みたいになってたね、まあいつすげえ頭いいんだよね、科学者かなんかだったもんね。
そうですね、だって政治の世界になんか行ったのも最初はあいつですよね。
そうなんだ。
まあでも最終章にしてはちょっと物足りないですけれど、これ以上味濃くてもきついかなっていう、
まあ、俺は敵の強さ加減をもうちょっと明確にしてほしかったな。
まあまあいい感じには終わった気が
する。アクションは楽しかったし、
まあ
これだったんじゃないでしょうか。
これで終わりって言っても納得はするかなっていう。
そうだね。もうそろそろ俺ももう X メンとアベンジャーズは疲れたよ。ああ、
ちなみに最後に一つなんですけど、はい、ファーストジェネレーションの前に、あの何ですか、ファイナルディスティネーション、あの
ファイナルディシジョン、
ディシジョンアップじゃないですか。はい、あれも最初マシューボーンやるっていう話だったらしいんですよ。でも期間が短かったっていうので断ったっていうのをそれこそアトロクで聞いたんですけど、その後自分なりに調べたら、あのファーストジェネレーションの後に1本か2本マシューボンがやって、最後にあのフューチャー&パストで大演壇を迎えるっていうのが設定だったらしいんですよ。なのにブライアン・シンガーが戻ってきたっていうので、で急にそれであのファーストジェネレーションの後がフューチャー&パストになって、あのマシューボンがああっていう話をしてたっていうのが、
ね、まあ、X メンシリーズ屈指の傑作がファーストジェネレーションだからね。
だからマシューボーンが下手すればこの後 2,3 本作って、マシューボーンのフューチャー&パストで大演壇を、あの脚本だったらマシューボーンだったらさらに面白かったんだろうなって気がして、なんないですよね。
そうだね、
まあ、
はい、どうぞ。
あ、いや、最後の最後にサイモン・キンバーグっていうあの脚本家が監督するって、多分ブライアン・シンガーがあのボヘミアン・ラプソディで時間取ってて途中で逃げたっていうのもあるんでしょうけれど、なんか最後にしてはちょっと人選を間違えてるような気もしなくもないなっていう、脚本と制作してる人に任せたっていうのはちょっと、
まあでもね、特にシリーズ通して違和感はなかったよ。
まあそうですね
さあ、そういうわけで皆さんもぜひ X-Men ダークフェニックスをご覧ください。はい、あ、そうだ、前回、はい、俺があのラドンは車を憎む怪獣だっつって、
はい、
言ってたら、それはラドンじゃなくてヒドラですよっていう、
あ、なんかウルトラマンの話でしたっけ。なんか
そうそうそう、
ですよね。
だから混ざってた俺はラドン見てないよ、仲がないのかもしれないって思った。
まあ、俺は帰ってきたコメント見てまたちょっといろいろあったんですけど、まあそれはいつか言います。
はい、はい、というわけでさよなら。
はい、失礼します。
注文した料理と
あの映画、この映画、あ 味わうの。